My hope for us today,
今日私たち全員が神の愛と光を感じられるように願っています。皆さんの中にも天の御父から個人の啓示を受ける差し迫った必要を感じている方がたくさんいることでしょう。伝道部会長なら問題を抱えて悩む宣教師を励ます方法を知りたいと祈るかもしれません。戦火に取り巻かれている地域に住む父親や母親は家族で安全な地に移るか、それともそこに留まるべきか、どうしても知る必要があるかもしれません。ステーク会長やビショップは主が失われた羊を救助なさるのを助ける方法を知りたいと祈っています。そして預言者は主が教会と世界に向けてどんな言葉を語るよう望んでおられるか知ろうとするでしょう。誰もが知っているように人の判断力や論理では人生で最も重要な質問の答えを導き出せません。神からの啓示が必要なのです。それも問題のあるときに一回だけ受けるのではなく、絶え間なく受け継ぎ続ける必要があります。一瞬のひらめきや慰めではなく、神との交わりという祝福を継続的に受け続けることが必要なのです。まさにこの教会も真実を知ろうとした少年によって始まりました。ジョセフ・スミスは自分だけでは加わるべき教会を判断できないと知っていました。そこでヤコブ書に書かれていた通り神に尋ね求めたのです。すると父なる神と愛する御子が森の中で見姿を現され、ジョセフが自力では答えられない疑問にお答えになりました。この時イエス・キリストの誠の教会を設立するためにジョセフが神から召されただけでなく、神の啓示を継続的に受けられるように聖霊を招く力が回復されました。パッカ会長は誠の教会を特定するための印についてこう説明しています。啓示は今も教会の中で続いています。預言者は教会のため、ステークはステーク、ステーク会長はステーク、伝道部会長は伝道部、定員会会長は定員会のため、ビショップはワード、父親は家族のため、個人は自分のための啓示を受けるのです。啓示のプロセスは個人の啓示という面では始まったり途絶えたり継続したりします。リーハイの息子である偉大なニーファイの例を見てみましょう。父親が夢を見たところ、家族はそれを精神的な錯乱の証拠とみなしました。その夢にはリーハイの息子たちが大きな危険を冒してエルサレムへ戻り、神の言葉の載っている版を取ってきなさいという命令が含まれていました。そしてそれを約束の地に携えていくというのです。エルサレムに戻るように頼まれた時のニーファイの言葉を私たちはよく引用します。皆さんもご存知の言葉です。私は行って主が命じられたことを行います。聖句にはニーファイのこの言葉を聞いたリーハイは非常に喜んだと書かれています。彼が喜んだのは自分の夢が神からの真の交わりであるという確認の啓示をニーファイが受けたことが分かったからです。ニーファイは父に頼まれたことを行いますとは言わず、主が命じられたことを行いますと言ったのです。皆さんも家族との経験からリーハイが非常に喜んだ理由が分かることでしょう。彼はニーファイが確認の啓示を受けたことを知って喜んだのです。多くの親は10代の子どもに対して門限を決めています。しかし数週間前に家を離れて暮らし始めた子どもが自分で門限を決めただけでなく、実家にいる時と同じように安息日を守っていることが分かったら、親はどれほど喜ぶことでしょう。親が受ける啓示は 個人の啓示として子どもの中で永続的な効果を発揮し続けます。私の母はその啓示の原則を理解していたのでしょう。私が若い男性の時、夜遅く帰宅した日は裏口の扉をとても静かに閉めました。自分の部屋へ行くには母の部屋を通り過ぎなければなりませんでした。どんなに静かに歩いても扉が半分開いている母の部屋の前に差し掛かると静かな声でこう呼び止められました。春、ちょっと来て。私は母のベッドの端に座りました。部屋の中は真っ暗でした。皆さんが聞いていたら人生について優しく諭しているだけだと思ったことでしょう。しかし母の言葉は今でも祝福詩の祝福文を読んだ時と同じ力強さで私の心にはっきりとよみがえります。そのような夜に私の帰りを待ちながら母が何を祈り求めたかは分かりません。祈りの一部分では私の無事を祈ったことでしょう。しかし祝福を授ける前の祝福詩のように祈ったのだろうと確信しています。祝福詩は自分の語る言葉が神の言葉として相手に伝わるように祈ります。同じ祝福を求めた母の祈りは叶えられ私の心に刻まれました。母が霊界に行ってから40年以上経ちます。願った通りに自分の勧めを通して神の命令が息子に響いたことを彼女は非常に喜んでいることでしょう。私も母が望んだ通りに行うと努めてきました。私は絶えざる啓示を受けるという奇跡をステーク会長やビショップの姿にも見てきました。家族を導く人々に与えられる啓示と同じように啓示の尊さは導かれる人々が確認の啓示を受けることにかかっています。1976年にアイダホ州のティートンダムの決壊によって災害が起きた後にも啓示の奇跡を見ました。皆さんの多くはこの出来事についてご存知でしょう。一人のステーク会長が受けた絶えざる啓示に関する模範は今後も全ての人にとって祝福となるでしょう。住宅が破壊された数千人の人が避難所に身を寄せました。災害支援活動の指揮は地元のステーク会長に託されました。災害が起きて数日後私はリックスカレッジの教室に来ました。連邦災害対策機関の指揮官が到着したところで指揮官と補佐たちが大きな部屋に行くとそこにはステーク会長が招集したビショップたちや現地の他の教会の牧師もいました。私が学長を務めていた大学の敷地内では生存者の多くを世話し受け入れていたため私も同席しました。打ち合わせが始まり連邦災害対策機関の代表者が立って威厳のある口調でこれから取り掛かるべき事項を伝え始めました。必要事項として彼が5つか6つのことを挙げるとステーク会長はそれらはもう完了していますと静かに答えました。数分後連邦災害対策機関から来た男性はそれならしばらく座って見学しようと思いますと言い彼と補佐たちはビショップや長老定員会会長が完了済みの作業について報告するのを聞いていました。彼と補佐たちはビショップや長老定員会が完了済みの計画報告するのを聞いていました。その日はすでに遅い時間になっていました。誰もが人々への愛以外にあまり感情を煽らせないほど疲れていました。ステーク会長は最後にビショップたちにいくつかの指示を出しました。そして翌朝の早い時間に次の報告会を開くことを発表しました。次の朝報告と割り当ての会が始まる予定の20分前に連邦災害対策チームの指揮官がやってきました。彼がステーク会長に静かにこういうのが聞こえました。会長、私のチームに何をしてほしいでしょうか。世界各地で苦痛や試練が起こるたび私は同じような光景を見てきました。パッカー会長が語った通り絶えざる啓示は ステック会長に与えられ、彼らの知識と能力以上の働きを引き出したのです。引き出します。主はさらに、ステック会長の指示は神が聖霊を通して不完全な一人の人間に与えられたものであるという確認の証を彼が導く人々にお与えになるのです。私は恵まれて霊感を受けた指導者に従うよう何度も召されました。若い時にある長老展開会長の顧問に召されました。その後2人の地方部会長、管理部ショップの顧問、十二使徒展開会の一員、そして2人の大官庁の顧問を務めました。私は彼らに啓示が与えられ、従う者たちにその啓示が確認されるのを目にしてきました。個人の啓示は誰もが望むものですが、容易に受けられるものでも、求めればすでにすぐに与えられるものでもありません。神からこのような確信を受ける能力に関して、主は次の標準をお与えになりました。それは啓示を求めるすべての人への導きであり、全員が行うべきことです。あなたの心がすべての人に対して、また信仰の家族に対して慈愛で満たされるようにしなさい。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに、神の前においてあなたの自信は増し、真剣の教義は天からの露のように滴るであろう。聖霊は常にあなたの伴侶となるであろう。この言葉には全ての人に当てはまる勧めがあります。神の預言者に対して抱く愛を軽視してはなりません。教会の中でどこに行っても、その時の預言者が誰であっても、会員から次のように頼まれます。本部に戻ったら、預言者に私たちがとても愛していることを伝えてください。これは英雄を崇めることや、英雄的な人物に対して時々抱く憧れをはるかに超えた感情です。それは神からの賜物です。その感情によって皆さんは、彼が主の預言者として語るときに確認の啓示を一層受けやすくなるでしょう。皆さんが感じる愛は、主が彼ご自身の代弁者に抱いておられる愛です。この愛を常に感じるのは容易ではありません。主はしばしば受け入れにくいことを勧めるように預言者に命じられるからです。私たちの霊の敵は、預言者に反対し、彼が神から召されているということを疑うように仕向けます。私はキリストの謙遜な弟子たちを守るため、聖霊が確認の啓示によって柔和な心に触れられるのを何度も目にしてきました。ある時、小さな町の男性に結び固めの力を授けるために預言者に使わされました。主が専任使徒ペテロに授けられた神聖な力を受ける人を決める鍵を持っているのは、神の預言者ただ一人です。私も同じ結び固めの力を受けていますが、教会の大官庁の指示があった場合にのみ、他の人に授けることができます。それで、それぞれから遠く離れた教会堂の一室で結び固めの力を受けるように預言者が選んだ男性の頭に私は手を置きました。彼の手には長年にわたって土を耕してきた跡が刻まれていました。近くに座っていた彼の小柄な妻も、夫と共に長年懸命に働いてきたことが伺えました。私は預言者から預かった言葉を述べました。今日地上であらゆる真剣の鍵を持つ誰々、預言者の名前から託された権能と責任により、私はあなた、その男性の名前に、どこどこ神殿、彼が結び固め執行者として奉仕する神殿の名前における結び固めの力を授けます。男性の方に涙があふれ出ました。彼の妻がすり泣いているのも見えました。私は二人が落ち着くまで待ちました。妻が立ち上がり、私に近づいてきました。彼女は私を見上げて、嬉しいけれども寂しいと言いました。夫と共に神殿に行くのが大好きでしたが、神が夫をこれほど栄光あふれる神聖な務めにお選びになったので、もう自分は一緒に行くべきではないと思うと言いました。そして彼女は、自分は読み書きができないので、夫の神殿参入に付き添うのにはふさわしくないと思うと言いました。私は彼女に、あなたには強い霊的な力があるので、ご主人は一緒に行くことを光栄に思うでしょうと言いました。そして拙いながらも、彼女の母国語で 神が彼女に地上の学問をはるかに超える事柄を明らかにされたことを伝えました。彼女は御霊の賜物により神がその預言者を通して愛する夫に崇高な力を託されたことを知っていました。その結び固めの力を授ける鍵はあったことがないけれども神の生ける預言者であると確信している男性が保持していることを知っていました。また誰かの証言がなくても預言者が彼女の夫の名前について祈ったことを知っていました。神がその召しをお与えになったことを彼女は自分で知っていました。彼女は夫が執行する儀式によって人々が日の境の王国で永遠に結び固められることを知っていました。彼女の思いと心には主がペテロにお与えになった約束が今も教会にあるという確信がありました。あなたが地上でつなぐことは天でもつながれる。彼女は神からの啓示によってそれを知っていたのです。初めの言葉に戻りましょう。啓示は今も教会の中で続いています。預言者は教会のため、ステーク会長はステーク、伝道部会長は伝道部、定員会会長は定員会のため、ビショップはワード、父親は家族のため、個人は自分のための啓示状を受けるのです。この言葉が真実であることを証しします。天の御父は皆さんの祈りを聞き、皆さんを愛し、皆さんの名前をご存知です。イエスはキリスト、神の御子、贖い主であられます。主は人知をはるかに超えて皆さんを愛しておられます。神は聖霊を通してご自身の子供たちに啓示を注がれます。神はご自身の預言者に、現在はトーマス・S・モンソンに語られます。預言者が地上のあらゆる真剣の鍵を持ち行使していることを証しします。この大会で神に代わって語るために召された人々の言葉を聞くときに、皆さんが再び故郷へ戻る道を見つけるために、結び固められた家族の中で神と共に永遠に進むために必要な確認の啓示を受けることができますように。イエス・キリストの神聖な御名により、アーメン。